草原まさしの大丈夫、やりたいことで遊ぶ、人生はうまくいく。第4回目のしーやくんとの対談ですけど、まあ、連続で、はい、収録してますけど、あれは僕の目にはあれ11という数字が、あ、今にも回りそうな感じですけども
これね、終わらないっす
で、結構話すとね、対談ってこれが面白くって、結構なんだろう、多分一人で話せって言われても、
そうっすね、
多分今のこれまでの引き出しは出てこないし、
うんうん、
話そうと思ってなかったことも話されたりとか、
うんうん、
あとは人の話を聞いて自分も、あ、こんなことあったなと思ったりとか、それは僕は本当に面白いなと思って、やってるし、あとはまあこれが僕の言う実は本当にやりたいことっていうところで、
うん、
まあ、ちょっと最後はですね、このゆうやに、僕はコンサルティングをしてもらって、その中でもすごい面白かった話、
うん、
こんなことあって面白かったなってところをちょっと、一緒に、このラジオで勉強してもらってね、
はい、
ちょっとでもその、なんだろう、やっぱりリュウヤのコンサルティングを受けて俺はまず早く受けとけばよかったと、
うん、
やっぱりこう僕自身自分が何のため、何をしたいのか、
うん、
今やってるんだけども、
はい、
あの人にお願い事をされて仕事が生まれてる状態が続いてたから、うんうんうん、自分でちゃんとビジョンを持ったり理念を持ったりってことをしなかったから、
うん、
一回言語化したいなと思ってて、でも2ヶ月ぐらいこう自分でそれを悶々と家で机でいろいろ書いたりしたりなんだりしたけど、一個に出てこん出てこんし整理されんし言語化できないってところで、うんうん、まあ本当のところで、ね、ちょっと高丸翔平君と
家で
話をしてて、ゆ
う
や、
ね、
はい、まあ、を紹介してもらって、まあ、その3人でね、いろいろやってきた中で、僕の中でこう革命が起きたというか、あーって思ったのはもう、うんうん、スーパーサイヤ人3っていうのは僕の中で実は見えてなくて、
はい、
この話ね、
うんうんうんうん、
まあ、あのスーパーサイヤ人孫悟空ってあのドラゴンボールの話なんですけど、
はい、
これは、まあ、どうだろう、リスナーの人はどうだろう、ドラゴンボール知ってるかな、悟空っていう、
うんうん、
主人公がいるんだけども、その悟空がこう強いやつと会うとこうスーパーサイヤ人っていうね、ちょっといきなりグワッとマッチョになって金髪になって強くなるみたいなね、
はいはいはい、
でそのスーパーサイヤ人もバージョンがあって、スーパーサイヤ人が最後じゃなくてスーパーサイヤ人3っていうのがすごいさらに強
い
やつに変化して、要は変化していくってとこなんだけども、
うんうん、
その僕の今まで僕が本当にやりたいなって思ってることは、実はまあスーパーサイヤ人までしか言ってませんよと、
うんうん、
でも本当にやりたいことなんですよ、スーパーサイヤ人3なんですよと、
はい、
こんな話があったんだけども、
はい、
これすごい面白かったなと、
もうあれだよ、本当ね、
うん、
もう孫悟空って名前出していいのかっていうふうにねおっしゃってしまうけどね、出しちゃうっていうね、もう例え話なんだよね、やっぱり
出しちゃうよ、もう
そうそうそう、全然出しちゃいますけど、やっぱりだからその実はお伝えさせてもらったことって、うん、よくやっぱりみんな夢だなって思ってることって、うん、あの僕こそ学ばせてもらったことなんですけど、やっぱり夢だなって思ってることって実は自分の中 の、 あのストレスとか不満とかっていうのをゼロにしたいよって話なんですね、よくあるのって、
はいはいはいはい、
でもやっぱり現状とか不満がある、ストレスがある、
うん、
でやっぱ壁があるんですよね、
うん、
この壁、このストレスをなんとかしたい、
うんうん、
それなくなった先のことが実は夢なんじゃないかな、まあ、ストレスゼロにしたいよっていう夢だったりとかっていうのがあるんですよね、まあ、極端な人、例えばだから今お金がないみたいな、
はいはい、
金持ちになりたいみたいな、
お
年収10万、1000万になりたいですみたいな、
はいはいはい、
これ何言ってるかっていうと、うん、私はお金がなくて不満ですって言ってるだけなんですね、
はいはいはいはいはい
とか、なんか例えばだから誰かの実はなんかこう夢を応援したいですみたいな、
うん、
っていうのも例えばね、極端な話を言うと実は自分夢がなくて苦しんできたから、
うん、
そう苦しんでる人を助けたい、今自分実は苦しいからそれを助けたい、不満ストレスをゼロにしたいって実はだけだったりするんですね、だから実はそれでいこうと思うと、今自分の不満とかストレスタラタラのままで壁に立ち向かっていくと、すごく実は 辛いんですね。
うん、
自分が辛いよ苦しいよって思いながらさらに壁があるんでまた苦しいんですね。
はいはいはいはい。
でそれでもし仮にその壁をクリアできたとしても、うん、クリアするプロセスめちゃくちゃ苦しいんですよ。
うんうんうん。
でもしくはやっぱりその苦しい状態だからなかなかやっぱ超えられない、
はい、
夢に近づけないっていうのがあるんですね。
うん、
そうじゃなくてやっぱその後、
うん、
実は自分がその不満とかストレスっていうのがなくなったそのスーパーサイヤ人、
うん、
悟空がね、うん、悟空普通の悟空の状態で不満とかストレスがあるっていうふうに例えるならば、うん、スーパーサイヤ人っていうのはストレスフリーの状態、
はいはい、
ストレスゼロの状態、
はいはい、
になった時に人生って終わるかっていうと終わらないですね、
うん、
こっから実はまた次の人生が始まっていくんですね、
うん、
さっきの年収1000万になりました、人生終わりました、さよならみたいなならなくてやっぱそこからまた自分の人生が始まっていくので、じゃあその後どうしたいの、
はいはいはい、
どこ目指していくの、
うん、
っていうのが実はすごく大事なんですね。
ですね。
でどこを目指していくのかっていうのを明らかにしていくこと、
はいはいはい、
っていうと実はそれとそのじゃあその目指してさらに先にたどり着いた時っていうのが実はスーパーサイジン3っていう表現をしてるんですけど、だから実は悟空がいて夢だと思ったものがスーパーサイジンなんですけど、それストレスフリーな状態、
うん、
でストレスフリーになって誰にも何も要求されてないのに、
うん、
行きたいところっていうのがスーパーサイジン3って表現してるんですけど、
はいはいはい、
誰にも要求されてないのに行きたい、
はいはいはい、
つまり本当にやりたいところっていうのはそこにあるんですね。
ですね。
なのでやっぱりみんなどっちかというと自分苦しい辛い悲しい経験があったんです、トラウマがあったんです、だからこうしたいです、でつまりずっと苦しいんですねこれって、
うんうんうんうん、
それがストレスじゃそれなくなった後にどこ行くの、
うん、はい、
ね、どこ行こうってなるんですね、
はいはいはい、
やべえみたいな、
うん、
わかんない、うん、ってなるんですけど、うん、でも上げてみるとするとどこかなって、
うんうんうん、
で上げてみる、
はいはい、
でその後にそれが達成した時、
うん、
で自分どうなってるの、
うん、
っていうとこがすごく大事なんですね、
うん、
でよくだからそのまあ、福島先生とかでも学んだりするんですけど、やっぱりこう自分のポリシーを決めようとか生き方をだから言語化しようとかってあったりするんですけど、大体どこで言語化するかっていうとスーパーサイジンで言語化しちゃうんですね、
はいはいはい、
自分のストレスがなくなった状態でそのストレスフリーを言語化してるんで、
はいはいはい、
ずっといけないんですよそれって、じゃなくてスーパーサイジン3を言語化しなきゃいけなくて、でなんで言語化するといいかっていうと、このスーパーサイジン3に今なってるっていう感覚で現状の問題点を見ると、
うん、
超ちっちゃいんですね、
うんうんうん、
でもストレスなくなった後に目指したい先でさらになってるんでちっちゃいんですよ、
うんうんうん、
例えるならばだから今だから大人だとして子供がね、小学校 1,2 年生とかで九九覚えなきゃいけないみたいな、
はいはい、
3の段ができないのって泣いてたとして、
うん、
親の自分まあ親じゃなくて自分から見るとどう思うかっていうと、
うん、
大丈夫だよって絶対できるからねって言って、
はいはいはい、
なんだったら一緒に覚えようか、
はいはいはいはい、
っていう風に実は 1000% 確信を持ってるんですね、
うん、
それ乗り越えれるよって、だから実はその 1000% 乗り越えるって自分の感覚のまま実はその今の課題に取り組めると全くもって全然頑張らなくていいんですね、
うんうんうん、
今まで通りのこの不安とか苦しい辛いっす壁乗り越えれないっすっていう風になっちゃうんですよ、なんか実はポリシーってどこで持ってほしいかっていうと、スーパーサイジン3のとこで持ってほしいし、いつもそこで生きようと思いながら実は現状を見ると何でもクリアできる、
はいはい、
けど実はそのスーパーサイジン3を言語化するってことがだから実はまあ難しいというよりはまあぼんやりとはできるので、しっかりまずやってもらえたらなっていうのはすごくまあ思いますね。
そうだね、うん、言うのは俺もね、ユーヤの受ける前までは結構こう西武デモリ協会って活動してて、
うん、
そこではこう漠然と、ね、競争から競争へっていう、
はいはいはい、
ね、争うところから共に作るそういう世界になりたいなっていう、はい、なんとなくなそういう理念や思いはあったんだけども、
うん、
結局はそれを今ので言えばあのストレスは競争すると、
うんうん、
人と争う、
うん
う
ん、
競争して勝ち負けを言うと か、
うん、
かそういうところに自分のね、不満やストレスがあって、
うんうん、
じゃあそれを共に作るという世界を作ればストレスフリーになるっていう、
うんうん、 うんうん、
そこにいたんだけども、でも本当そうなのかなみたいな、なんかっていう感じだったんだね、
うんうん、
で結局は、共に作る世界を作るって、もちろんそれはやっていいしやりたいことであるからやるんだけども、はい、でも結局はその完全に自分の中でなんかこう落ちてないのは、ただストレスはフリーになってるところで、うん、じゃあ共に作る世界を作ったらその先どうしたいのか、どうなりたいのか、どういう世界になってるのか、
うん、
そこら辺がやっぱり自分で言語ができないし、そこもすら見てなかった、
うんうんうんうん、
っていうのもあったけども、やっぱりこう結局これはね、そう言われても一人じゃ出てこなかったけど、まあいろいろと会話をしていく中で、ゆうやでもいろいろ話してる中で、まあ、やっぱりこう最後はですね、自分のスーパーサイズ3は、サカリマトシは全てを大丈夫と信じて遊び尽くす男であると、
うんうん、
そういう意味で遊びというキーワードが出てきたりとか、大丈夫というキーワードが出てきたり、
うん、
なんかそこはやっぱりこう最終的に自分が、あ、本当ここだなっていうところが結構入ってきて、
うん、
まあもちろんそこをなりたいけども、そのために共に作る世界も必要だしっていうところで、それがこうなんだろう、うんうん、こうね、見えてきたっていうところはだいぶすっきりしたね。
かなり本当にね、だからこの数ヶ月でマスターがめっちゃくちゃ進化したなっていうのは、本人も多分すげえ感じてると思うし、はたから見ると余計に感じるから、それは、
だってそもそもラジオのタイトルはさ、
はい、
サカリマハトシの大丈夫やりたいと思うことでね、あの、汗は人生をまげくって、完全にこれ今の理念だからね、
確かに理念
を言語してたからそのまんまだから、ね、それでもそれでゴーンとしたからこのラジオは実は生まれました。なので、それはすごく面白いし、まあこうやってね、自分のやりたいことに遊びながら仕事をね作ってる人たちと、うんうん、まあ、対談をするっていうのは、僕のいわゆる作りたい世界、遊び尽くしてる時間なので、なんかやっぱそういう意味で幸せだし、でそこを今じゃ言語化でもちろん言語化はできないし、発見することができなかったから、うんうん、これはこの、ね、スーパーアイジン3理論はすごい面白いな、
うんうん、っていう
のと、あとまあその遊びや大丈夫ってところのキーワード出すのに、ど真ん中理論っていうのもありましたね。
はい、実はこれ、ね、ど真ん中理論っていうのはね、実はね進化しまして、
あれ
あれなんですよ、実はこれまたね、高丸翔平くんがね、
お
実は言って
きたやつ、なんで高丸になっちゃったの別に感じないちょっと危険人物だから
確かにね、高丸くんがね
高丸なんで高丸
彼がだから実はそのさ、理論言ってくれて、一応今だからど真ん中理論って最初の初期の名前だったんですけど、今丸裸理論って言ってね、実はまあこれからまあ丸裸新聞っていうのがその出してくるらしいんですけど、高丸くんがね、
はいはいはい、
高丸くん誰だって話ですけどね、もう本当に
もうちょっとでも聞きたい人は聞いてください。
そうなので、まあその、まあ、丸裸理論っていうのがあって、結局人間っていうのは酸素でできてるんだよって話が、まあ、彼が言って、まあでも実はその全く同じようなこと実は考えていて、まあその層って考えるんじゃなくて、僕の場合はまた別の人格とかそういろいろなんかね、まあ並列で考えたりとかしてはいたんですけど、やっぱりそう一緒でリンクするなってところで、まあ、お互い刺激あって、実はその自分なりにもやっぱアレンジさせてもらってはいるんですけど、まあ酸素でできていて、で一番外側って何かっていうと、一番実は表面的なところ、まあ、社会適合素っていう風に、まあ、言ってるんですけど、実はだから人と実は例えば接する時の自分だったりとか、人からどう見られてるかっていうかね、見られてる自分っていうかね、例えばだからよくあるのがやっぱりこうどう形成されてくるのかっていうと、やっぱりこうちっちゃい頃赤ちゃんでやっぱり生まれる時って何もないんですけど、やっぱりこう親に愛されないと生きていけないんで、やっぱり親に合わせなきゃいけない、実はそれで家庭環境を作ってやっていくんですけど、実はそこからまた幼稚園行くとかね、社会の方に行く時に、実はそっちで行こうと思うと、まあ、対応ができないと、また、でまた対応できるような人間にならなきゃいけないってことで、実はいろんな中実は社会適合層っていうのができてくるんですね。でまあ僕の場合で言うと、例えばその見た目的に言うと、だからすごいだから、まあ、真面目で優しくてみたいな、思いやりがありそうでみたいな、ちょっと若干変態ぶってるみたいな、っていうのは実は第一層みたいなまあ服着てる感じですね、
はいはいはい、
で2層目っていうのは何かっていうと、見せたくない部分、
はいはい、
まあ、いわゆるこう自己開示とかそういう領域になってくるんですけど、結構実は隠してる部分なんですね、
はいはい、
まあ、社会不適合層って実はいうふうに言ってるんですけど、 やっぱりこれ見せちゃうとまずいと、
うん、
例えば、うん、すんげえ実はシャイでとか、
はいはいはい、
実はなんか本当はねみたいな、
うんうんうん、
自分のことばっかり考えて自分矢印になっててとか、
あ、
実は結構たまになんかねこう、はいはいはい、なんか周りのこと実は興味関心なくて、
うんうんうん、
適当な対応するとか、
はいはいはい、
隠してるみたいな本当
は
ね、うんうんうん、バレてるんですよ大体ね
、はい、
いわゆるだからそのパンツ一丁みたいな感じね恥ずかしいっすみたいな見せられないみたいな、で実は見せたくない自分、嫌いな自分、よくだから自己肯定感低いねっていうふうに言われてる人っていうのは実はこの 2層目っていうかね、
うんうんうん、
がすごく多かったりとか、
おー、
こう認めれないと、
あー認めない、
そう、社会に不適合だと思ってるからこれって、
うんうんうん、
実は自己開示ができて認められていくとすごく実は自分が自分らしく入れたりとか強くなってたりもするんですね、
うん、
で最後のど真ん中の実はあの丸裸層って言ってるんですけど、これ何かっていうと一番自分が生き生きしてる時の自分、何も恐れてない時の自分なんですね。で実はなんか僕の場合だったら実はその周りから見られてる時はすごい優しそうで思いやりがあってねみたいな、で本当は実は自分やじるし興味ないことはあんまやりたくなくてっていう自分がそのまあ表面的なとことかまあ隠してるとこだったりとかするんですけど、実はど真ん中って何かっていうと実はすごく力強くて何でもこうやってやるぞみたいな感じだったりとか、もう切り込んでったりとかね、まあ場を変えたりとか、
うん、
っていうのは実は僕の中であって、まあだから実はすごく大好きだったのがこう NBA 選手のね、
うん、
アレン・アイバーソンっていうのがすごく大好きだったんですけど、自分のこだわりをすごく持ってて貫いていつも切り込んでチームを勝利に導くっていうね、ああいう男なんだなっていうのは実は僕の一番真ん中にある感じなんですね。
だからユーヤーソンなんです
ね。ユーヤーソンなんですだから
でもねえこれいやでも面白かったよね、
うん、
実はここから実は遊びってキャラができて、
そうですね、うん、
ねえこうどうだ俺の場合だったら何だっけ、ちょっと今 見返したけど出てこなかったんだけど、
ど真ん中あれですよ、あの遊びの天才、
あの草刈っちゃって、
そうですね、
要は俺が本当幼少期小学校 1,2 年の時にね仙台で言われてたあだ名が草刈っちゃんなんですけど、
うんうん、
遊びの天才草刈っちゃんって呼ばれてて、
そうですね、
うん、もう草刈っちゃんと遊んだら間違いないみたいな、
うんうんうんうん、
いろんな遊びを作り出そうと
ですね、
うん、でやっぱりその中でやっぱ遊びってのは僕の中ではあってね、でもなんかそうね一見こうまあ真面目な部分もあるし、またこう、うんうん、誰かをこう応援したりとか、
はい、
そのこうなんかね手を差し伸べるっていうか、
はい、うんうん、
でもそこはもしかしたらその服を着てる、
うんうん、
だからそうして、そういう自分であるとやっぱり人に喜ばれるし、
そうですね、そんな
でも同じ自分は遊んでたいんだと、
うんうん
うん、で遊ぶことでそれができればいいみたいな、
うん
う
ん、
そういう実はあるんだよと。
うん、
でね、なかなか見せられない自分っていうのも、
うんうん、
ここら辺はもう本当に過去の話までしてたよね、
うん、全部人生全部してしまったんでね、
お父さんとかどうだったかって話だった
ん
だけど、
うんうん、
まあ僕の場合はもう結構かいみんなに開示しちゃってるけど、あの怒りの感情を出せない自分がいると、
うんうん、
母親との関係で怒りの感情、まあ、まあそれも一応まだ課題だし、でもそこがありながらもでもやっぱり自分は遊び、
うんうん、
遊びの天才であり遊んで大丈夫だよと、
うんうん、
そういうのを伝えたいってとこでその中心が出て、さっきの理念ね、あの
そうですね、
スパイン3のところでガシッと余ったって感じがするんで、うん、なんかその自分をこうやって3つの枠で見てみるっていうのはまた結構面白いね、
面白いですね、
うんうんうん、
すごい、だからそれを実は知っていけると、うん、人のことすごく信じれるようになるんですね、
うん、
あ、この人は別に今2層目が出てるな、自分隠したい自分が出てるだけだなとか、
うん、
まあそうそう、でも本当でもこの人すごいいいところがきっとあるはずとか、まああるの、みんなあるんで、それってなんだろうなって実はいつも僕も見てるんですよ、実は昔からやっぱ見てて、やっぱりこの考え方実は、まあ、出た時にすごくだから自分の中でもやっぱり腑に落ちたし、やっぱりその自分が嫌いだなとか隠したいなとか、これ知られたら絶対嫌われるっていうところ、実はみんな言っても、あ、そんなことみたいな、楽勝っすみたいな、大好きみたいなっていうのが実は増えていくと、実は自分の一番中心をね、ど真ん中出せる、自分一番輝いて何も恐れてない状態を出せるっていうのが増えていくんですね、
はいはい、
ってなっていくと、実は一番だからその遊びを仕事にじゃないけど、自分が生き生きして仕事ができるし、生き生きして遊べるし、常にだからワクワクしてられるというか、自分らしくいれる時間がすごく増えるんですね。だから自己肯定感を上げようとかそういうのじゃなくて、別にだから自分のなんか隠してるところも全部だから人にお伝えできて、で一番自分があの輝いてるところ、まあ結局これどこかっていうとスーパーサイズ3なんですけど、何もだから誰にも要求されてないのにやりたいことをやってる姿って結局恐れてなくて夢中になってる姿なので、これが実はど真ん中に実はみんな持っていて、結構あの隠しちゃってることが多いんですけど、
いや俺もすごく勉強になったけど、まあやっぱりね、ゆうやのコンサルティングを受けてやっぱ一番思ったのはやっぱりこう、えまあ、さそれそういうことこういうことじゃないですかっていう、だからそれがやっぱり自分の中で大きくて、結局これを自分で考えたとしてもやっぱり腹に落ちないよね。なんかやっぱりこ う、ね、なんとなく出てくるんだけど、そこをこう冷静にこうそれってこういうこととか、まあ、あとはあこんな話ありますよっていうふうにいろんなね、またこういうのとは違ったもんすごいんだよ、テキストが半端ないからね何十ページあるんだみたいな感じだけども、でもまあそういう意味でいろんな多方面からこう引き出しをしてくれた上で、こっちはただ喋るだけでいいって、こっちはただ自分の感覚を目の前に出してみるっていうことすると、勝手にゆうやまとめてくれるというこのそれを一人二役するとやっぱり限界が来る。
自分では分かんない。
自分で試してみたけども、で結局やっぱりね、ちょっと僕も経営者仲間というかね、まあ、個人事業で頑張ってる友達はいるけど、いるよねって。やっぱ個人事業主とかこうやって自分で仕事をしていくと、いい意味で自由で、いい意味で孤独にもなったりするし、誰も相談できない。誰も分かってもらえないっていう、まあ、そういう意味でその結局は自分でいろいろ決めていくっていうことは孤独を味わったりもするわけだから、そういう意味でこうなんだろう、こういう、まあ、まさに応援者ってパートナーをつけるっていうのはすごく結構いいのかなと思うんで、またね京都ね付近の方、京都にね、
はい、
ゆうやくんいますんで、またゆうやのコンサルとか受けたり、ね、あとはそのサルさん、
はい
ね、サルさんもただのサルさんじゃないので、多分こう俺はまだ受けてないけど、きっとサルさんを通じてやっぱりその自分のなんか感覚というかね、感性っていうのがすごくなんか気づいて、またそこで多分ゆうやはいろんな声かけをしてくれると思うから、ある意味コーチング的なコンサルティング的なねサルさんになるのかなみたいな、そんな感覚も、
まあ、そんな感じもすごいもうめっちゃ入れてますね。
ねえ、イメージつくかなって感じがするんだけど、またゆうやのね、ゆうやくん、4週にわたっていろいろ話を聞いてきたんだけど、ゆうやの情報が欲しいと、
はい、
あと調べたいと、
はい、
コンサルティングの情報とか知りたいっていう人なんですけども、
はい、
林ゆうやっていうね、はい、林ゆうや、ひらがなで林ゆうや、スペースのカタカナでサルサって引くと、
はい、
一番上にブログは、
そうですね、
ひらがなで林優や、スペースのサルサってカタカナでね、サルサ、
はい、
ってやると、一番上に、林優やが続けるサルサの6つの魅力、自分らしく究極に突き抜け、まだしか出てないですね、
そうですね
自分らしく究極に突き抜けるっていうブログでね、林優やの、ブログが出てきます。まあ、そこでね、いろいろ日々、記事を更新している、ので、そこでね、見てもらったり、情報を取ってもらってね。
はい。
はい、サルサの情報とかも。
サルサはね、こっちはもう書いてないですね。
書いてないですか。
それでね、こっちもだから、コンサルティングというよりは、どちらかというと、こう、日々自分が実は感じている気づきとか学びとか、やっぱりこう、なんていうか、本当心の、やっぱり内から湧いてきたものっていうのは、ちょっとシェアしているので。
まだメッセージで送れるんだよね、これね。
多分ね、送れるんじゃないのかな。
送る。
送るんだ。
アメーバだから送れるよ。
あ、オッケーオッケー。うん。
ね、そこでこうちょっと、ね、この感想送ってくれたりしたらすごく嬉しいしね。
あ、めちゃくちゃ嬉しいですね。
ね、でも俺に送ってほしいな。
とりあえずね、マスターに送ってください。で、マスターに送ってください。
ね、とか、 でまたでもちょっとそういうちょっと興味あります、コンサルティング興味ありますからね、サービス興味ありますって言ったら連絡くれたら、うんうん、ぜひぜひ、ね、会える人会って、うん、また教わってみていいかなと思いますんで、
はい、
ということで、4週にわたってお送りしました。そうですね、またちょっと今回もね、いろいろ本当に学ばせてもらったんだけども、でもやっぱり本当に毎回いろんな人に、もう3人目のインタビューだけども、やっぱりこうみんなね、やりたいことで仕事を、やりたいことで遊んで仕事を作ってきた3人を紹介してきてるけど、やっぱり人それぞれ道が違うなっていう、だからどうしたらそのやりたいことで仕事を作ってね、いけますかって質問に対して答えはないんだろうなっていう、でもきっとゆうやも僕も他の2人もやっぱり誰かのそういうやりたいことで遊んで生きるっていうその生き方を多分他の人の見たりとか、
そうですね、
知ったりとか、うん、調べたりとか興味持って見て、でもきっとでもその人とはまた違う方法でゆうやもここに来てると思うし、やっぱりそういういろんな人の、あ、そんなのでいいんだとか、あ、そんな風でやっていいんだとか、
めっちゃありますね。
ね、だからそういう知ることってまた大事なのかなっていう。
最後一個だけちょっと伝えておきたいことがあって、実はね、僕が飛躍した一番のポイントがあって、それ何かっていうと、諦めたことなんですね。何を諦めたかっていうと、あの人みたいになりたいっていうのを諦めたんです
よ。なるほど、なるほど、なるほど。
もうだから肩書きが欲しかったりとかしたんですけど、もうやめたんですよ。もう林家でいいやと。で林家いっぱい行動しまくって、実は溢れ出てきたものでみんな認知してくれるから、もういいやで諦めて、サルサダンサーって嫌だったんですけど、もう認めたりとか、それで行った瞬間に突き抜けたんで、
はいはいはいはい、そうだ。結局このラジオももちろんそのこんなね風にしてね、やりたいことで仕事を作ったっていう、そういう一つのね、情報でありコンテンツなんではあるんだけども、でもあなたが別にゆうやを真似したくていいし、あなたは別にゆうやになる必要ないし、他の人になる必要もなくって、憧れは持っていいと思う、憧れの力ってものすごいパワーがあるから、憧れをどんどん持ってほしいって思ってこのラジオやってるんだけども、ただ憧れた後に私はなんであの人に近づけないんだろうとか、私はなんであんな風になれないんだろうっていう、それはもったいないよね。
そこね、完全頭の声なんですね。常識とか自分の過去の経験とかで考えちゃってるじゃなくて、やっぱり内から出てくる心の声というか、やっぱパッションなのか、なんか渇望なのか、なんか分かんないですけど、やっぱ心、本当はどうしたいのか、
そうだね、
っていうところは実は全部答え持ってるんで、
だからそういう意味では頭の方は諦めていいんだよね。
まあ諦めていいですね。
そうそうそう、あ、面白いね。
ジョブズもだから言ってるんですよ、スタンフォード大学の、あの、スピーチあるじゃないですか。ジョブズは言ってる言葉は直感という言葉なんですね。なんか自分の湧き上がっていく直感を信じてくださいねって言って。
ああ、まあこれはもう原則なんだよね。
自分の心が知ってるんで全部。でそこはやっぱり蓋をしたいんで怖いんで。で挑戦するとなんか怪我するといけないんで。やっぱりその自分はやっぱり素直にしてるんですね。
はいはい。
人間のそういう風にできてるんで、DNA がそういう風にできてるんで。そこはだからしっかりと心の声に、やっぱりこうそっちは正解なんで、自分の中の正解なので
ですね、
うん、
ぜひ、リスナーの人も自分の中の正解をしっかりとね、はい、対話して、
はい、
本当にって
そうですね
聞いて、
はい、
でそれでこう、まあこれは一つのヒントとしてきっかけとして、
はい、
ね、取ってもらって、また前に進んでもらって、ぜひ一緒にここに来て遊んでほしいなと。
遊びたいですね。
ねえ、一緒に遊ぼうよ。ね、
うん、
待ってます。ということで、ね、4回目も。
まさにありがとうございます。
いや、本当に4回もありがとうございました、本当に。またでも、ちょっと機会があったら一緒に遊んだり、ちょっとライブも一緒になんかね、
そうですね、
やろうとか出てるんで、はい、また一緒に遊んでいきたいなと思いますんで、またね、ゆうやくんの情報も、林ゆうやスペースサルサ。林優也スペースカタカナでサルサですね、
はい、
これまたね調べてもらえたらと思います。ということで、また お会いできる時が来ればと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、なんかちょっと締め方がうまくいきませんでしたということで、来月は誰になるでしょうか、わかりません。
はい、
ゆやくんありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組ではご意見ご感想をお待ちしております。ウェブ検索でひらがなで草刈正敏スペースポッドキャストと検索、一番上に出てくる草刈正敏ポッドキャストページにアクセス、その中にあるご意見ご感想フォームよりお送りください。それでは次回もどうぞお楽しみに。ありがとうございました。